浅妻一郎高鳴る心の歌 My Jukebox。
こんにちは、宇治パシフィックミュージックの浅妻一郎です。この番組では私がこれまで聴いてきた音楽や出会った人たちとの思い出のエピソードをご紹介しています。前回に引き続き今回もキーボード奏者で作編曲家で音楽プロデューサーでもある井上明さんにお話を伺います。そして今年は井上さんも関わられた大竹栄一さんのロングバケーションが発売されて40周年なんです。今回はこのアルバム制作時のお話を中心に伺います。大森さんに大竹君紹介されたって言われてましたけど、それは最初は大森さんが大竹君のところに井上さんを連れてってくれたわけですか。
そうです、フッサーで、録音を始めてた時期だと思うんですけど、大森さんがオファーした CM のうちのどれかを録音するのにのキーボードプレイヤーとして、フッサーまで、連れて行かれて、シリアポールさん、夢で会えたらとかのアルバムとか、あとレッツオンドアゲンとか、そのあたりのものをフッサで録音するのにこうちょくちょく出かけていって、
でロングバケーションも、
そうですね、撮り方が前後してるっていう、その順番にそのディレクターがこう監督しながら撮っていくというのとは違うので、大竹さんのところ行ってやってもこれが何なのかはあんまりよくわからないこと。
そうなんですね。だってロングバケーションの曲だってかなり前に誰か他の人に書いて、それがボツになっちゃったけど自分は気に入ってるんで撮って、それをそのままメロディー使ったとかっていう曲随分ありますもんね。
だろうと思います、なのでアルバムに参加したと言っても、じゃあここでスタート、ここでは映画みたいにクランクアップみたいな、そういう意識はほとんどないんですけど、いろんなこう場面場面をすごく覚えてます。
だから関口さんが話した時ね、大竹君がロングバケーションは自分がオンでやったコマーシャルの数々で全部基礎を作ったんだっていうのことを言われてたっていうことを、
それは確かに大竹さんの中ではあるのかもしれないですけど、コロンビア時代からはちょっと作風が変わっていくっていうか、それはなんか横にいて、なんか随分洒落たコードを使うようになりましたねみたいな感じはありましたね。知り合って最初の頃は僕も何も知らなかったんで、逆にポップスのことを、大竹さんからそのニューオールリンズのジャズからこう8ビートの音楽が出来上がっていく間のこういろんなこととかっていうのをレコード聴かせてもらいながら教えてもらったり、ちょっとそういう贅沢な授業も受けつつ、で本当に君は何も知らないねとか言われながらやってたんですけど、そこからまたちょっとこう離れて、ですごくそれも素敵で、もう一方で僕は個人的にはその最初の頃にこう参加したアーシーな感じっていうか、ニューオールリンズっぽい雰囲気もやっぱり日本の音楽の中ではあそこまで完成度の高いものっていうのを作った人他にあまりいないと思うので、すごく愛着があ
るある、
ありますね。
その音頭ものもなんか やられてたっていうけど、音頭のものではどういうことをやってたわけ。
なんかいろいろやりましたよ。オルガン弾いたり、リレー段階やったりとか、あとまあその頃からなんとなくこうストリングスとか、あるいは他の楽器のパートのアレンジのことを、なんかこうこれどうするんだとか聞かれたりとか、ちょっとそういうそのバイプレイヤー的なことをお手伝いするような感じになったんですね。
大滝学校みたいなところで、ある種教育受けたわけだけど、どのあたりが一番、あ、そうか、こういう世界があるのかとかっていう、なんか先が開けたとか世界が広がったとかっていう感じしたのはどんなところかしら。
そのニューオリンズっぽいピアノのスタイルとか、そういうの全然知らなかったんで、そのプロフェッサーロングヘアとか、そういう人のことを知って、エルトン・ジョンとかが出てきた そこへこうつながっているんだっていうのが分かって、ビートルズなんかも、どこからビートルズが出てきたか、ビートルズのメンバーたちが聴いていた時代の、アメリカの音楽がどれくらいリッチだったかっていうことを、やっぱり大滝さんがこうちょっとこういろいろ実例を示してくれたんで、
バディホリーなんか聞かせなかった？
もういろんなのも聞かせましたね。
で、大滝くんは多分ね、自分のアメリカンポップス伝なんかで、ね、一番言いたかったことは、バディ・ホリーがアメリカのポップミュージックっていうか、まあロックミュージックの先駆者、要するに彼がそういうものを作ったんだっていうことを言いたかったんじゃないかなっていうのをよく思うんだよね。
そうかもしれないです、でもあの個人名を挙げてというよりは、なんていうか、そのマクロにこう見るっていう、歴史をこうちゃんと見ていくっていう姿勢がやっぱり勉強になるもので、いろんなジャンルに関して当てはまるし、まあ、あの音楽以外にも当てはまるので、あとはその言葉で遊ぶっていうセンスが面白かったです、僕もなんかそういうところがちっちゃい時からあったので、なんかそういう会話は大滝さんはなんか気に入ったみたいです、
サイダーを一番最初やった時ね、伊藤明さんに赤さたな浜やら和のあの音が使われる言葉をやってくださいって言うんで、伊藤明さんがあなたはあなたがなんとかじんと来る時はって、いうふうに作ったっていう話はしてるけど、
青島由紀夫からもっと遡ればきっと絵の剣とかいろいろあるんですけど、日本語でそのなんていうかこうキャッチで耳に焼き付いて、しかもメッセージが伝わるっていう、そういうようなことに関してやっぱり鋭い感覚を持ってたと思うんで、こう頼まれて仕事してる感じじゃないんですよね、お客さんとかね、なんか自分の本当にやりたくて楽しくてしょうがないことをちゃんと成立させるように努力してる感じがやっぱり偉いなと思
います。言葉の面白さっていうか、言葉をうまく使うっていうことで言うと、その大森さんの師匠なのかな、三木鳥郎さんとかね、いうとこと大滝君とはなんかつながってる感じはしますよね。
します、何しろその話が面白いですよね、で止まらないっていう感じで、だからもちろん音楽的にすごくいろんなことを教えてもらったんですけど、それ以前になんていうか知識欲みたいなのの伝染の仕方が激しい、ただそのミュージシャンの中にはあまりそういうことにこう興味を示さないというかですね、そのなんか自分の楽器とか自分のジャンルにこう割と狭いところで楽しんでる人も多いので、大滝さんの言ってることが分かんない人はいっぱいいましたね。
大滝君はそのニューオーリンズなんていうと、例えばアニケードなんていうね、アーティストだけど、これもあるし、これはこっから来てこういう影響を与えてんだとかっていうことを、よくこんないろんなことまで全部調べるよなっていう感じだよね。
全くですね、だから例えばリンゴスターがどうすごいかなっていう話を、大滝さんしてたわけですけど、それまではなんていうかリンゴがイノベーターだとかは思ってなくて、なんかビートルズの中で唯一いい人みたいな
な, なんとなく、ね、最後に入った感じでピート・ベストに変わって入ったっていう感じで
リンゴスターはスタジオミュージシャンだったわけですし、8ビートのスタイルを一つの形を作ったっていうことと、あとそう言われて聞き直しますと、他の人と違うグルーヴをこうリンゴが
作ってる
曲がいっぱいあって、ジョンやポールよりもリズム的にこうシャッフルの度合いが強かったり、リズム の, その奥行きみたいなのを作ってるのがちょっとしたそのズレだったりするんだなっていうことがすごくこう大滝さんに言われて分かって、まあ、それですごいなと思うと同時に、やっぱりあのチェッペリンとかもやっぱりあの同じようなところがあって、それぞれがそれこそスタジオで映画音楽かけるようなそういう思ってる人だったりとか、そういうのはこう教えてくれる人が当時いませんでしたし、今でもなかなかちゃんと教えられる人はいないと思うんですけど、大滝さんの場合はものすごくちゃんと教えてくれました。ただ言い方が特殊なので通じない人もいるんですよ またあんなこと言ってるなんて思われるんだろうけど、うんうん、でもすごいツボを心得ていて、
いや僕はもうともかく大竹君の脳細胞をねどっかの研究所に保管して、ええ、どういうふうになってたのかっていうのを誰か研究する人がいてほしいなと。だって普通の人間だったら あるサイズの量のことを覚えたらもうちょっとこれ以上は無理だって思われると思うんだけど、大竹君の場合音楽だけでもそうじゃない、ええ、でしかもそのビートルズからゼッペリンから40年代50年代のアーティストまでね含めて全部知ってるわけで、でそれがただ知ってるだけじゃなくて結構系統だってこれがあったからこういうふうになってこういうふうになったから次につながってるっていうところがね本当にすごいなと思うんだよね、うん、で音楽でももうすごいびっくりしたんだけど、音楽以外でも野球とか相撲とかお笑いとか井上さんがあこんなのあんだとかってびっくりしたことあります？
日本の映画のことはすごい詳しかったですよね、うん、それとあと、まあ、その落語はさっきの話の言葉のセンスっていうのにつながると思うんですけど、うん、まあ、本当に幅広くて、うん、一回面白かったのはその僕がたまたまロスに長いこと X のトシのアルバムの仕事ですごく長くロスにいなくちゃいけなくて、テレビ見てる時間が多かったんですね。でローカルのアメリカンフットボールの番組って結構なんかその作戦のこととかすごく丁寧に説明する番組があって、でちょっとその時一時だけアメリカンフットボールに詳しかったんですよ。それで品川町のソニーのスタジオでいろいろそういう野球の、僕は野球知らないんで、もう野球の話は聞いてるだけなんですけど、たまたまアメリカンフットボールの話になったらいろいろ話をしたら勝っちゃったんですよ。大竹さん知らないことが結構いろいろだいぶ悔しかったみたいで、それで3日くらい経ってもう一度その仕事で、うん、スタジオに行った時、もうなんかものすごい反撃でそれこそその浅妻さんが言ってたみたいに、なんか40年代50年代の名選手の話をしてきて知らないだろうみたいな感じがなるほどなと思いましたけど、やっぱりすごい勉強してたんだと思いますね、うんうん、読書量とかもなんかあまりそういうふうに見せてないけど、うん、すごいんじゃないかなと。
いやだってその衛星放送なんかが始まった頃、各チャンネルごとにコンピューターを1台ずつ用意して、大竹君そんなにさ別々にしたらもったいないじゃない、何言ってんだ佐々さん、機械だってそんなに働かされたら文句言うし、うん、俺だってこういうふうにしたいんだっていう気持ちがあるんだから、全部それを尊重して一台一台で役割を決めてやった方がいいんだよとかって、
機材に対する選別する、うん、見識というかそういうのもやっぱり大竹さんに教わったところはすごくありますね、うん、新しいもの好きだけどそれこそその系統だってこう見ていくから、うん、新しいものの中でもポイントを見つける力があったんだよね、うん、技術の人に直接いろいろこうコンタクトして、ええ、質問したり、うん、解釈してもらったり時には改造してもらったりとかっていっぱいやってましたし、うん、今リモートの時代になってスタジオで初めて遠隔で録音っていうのを試したのは
大竹君、
大竹さん、実際に僕が
品
川町のソニーのスタジオとフッサの自宅を、うん、その当時はだからまだパソコン通信っていう、うん、電話回線でなんかやったりする、ですごくこう面倒くさいし、あんまりこうやってすごく達成感あったわけじゃないんですけど、フッサで聞いてて、それでここをこうしろとかああしろとか言って、それで信濃町でそれを実際録音するっていうのを大竹さんやりたかったんですね、すごく早かった。
ああそう。でその変な話、音質のクオリティなんかはどうだったの？
音質のクオリティはもうただ聞こえるだけだと思うんですけどね、ただ新しいことっていうのの中から発見して自分の財産にするっていう意識が高い、
うん、よくその何でも新しいものをすごいこうあこれはやってって新しいものを手にはするけれど、それがどういうことでそこに来たのかっていうことを 絶対しっかり研究してるよね。
そうなんです、うん、でそれがあるから使い方間違えないっていうか、うん、見る目がすごく明快なんだと思います、うん、あのスタジオなんかもあの平野町から乃木坂にそのソニーのスタジオが移った時も、ただスタジオを試すだけの録音とかやりましたから、
うん、あそう、
なかなかそのやろうと思ってもできないのが普通ですけど、うん、あそこまでちゃんとやろうと思う人が少ないですよね、うん、お金を使うっていうことに対しても大事なことにはなんかこうきちんとこう投資するっていうか、うん、大事なことっていうのがなかなか大滝さんの基準がはっきりしていて厳しいので、うん、集まってくるミュージシャンの人たちもなんか影響は受けると思うんですけど、うん、伝わりきってはいなかったと思うんです。
ああそう
何やってるか、
うんね、もうミュージシャン今日何やるのかなっていう感じがする。
そうですね、大滝さんのセッションの場合には事前に何やるかっていうのを知ってる人はほとんどいなくて、うん、アレンジ僕が手伝ったりした時には前の日に大滝さんが何かギター弾きながらこう進行を教えてくれて、それを譜面を確認したりとか、うん、何回かそういうことはありました、
でもそうじゃない時はスタジオに入ってから大滝君がこうだだって言うまではミュージシャンの人はみんな分かんないで。
そうですね、うん、それと大滝さんあの歌わないので、うん、撮る時に、メロディーを誰も知らないままに録音が終わることがほとんど、
ああそうだよね。あれ歌入れる時も自分一人で誰も入れないで歌撮ってたりするからね。
そうですね、うん、結局やっぱり大滝さんの頭の中できちんと方向付けみたいなのができてて、やってみてからテンポを変えて撮り直したりとか、うん、そういうことも何回もありますし、うん、少人数でやった最初の頃のフッサでやった録音なんかは、最終的にどのテイクが使われたのか
分かんない、
分からない、うん、あの演奏した方はそんなに細かいところまで覚えてないですし、うん、であの半日くらいかかってなんかこうチェンバロをダビングしたことがあるんですけど、それはだいぶ後の方だったんでどの曲かっていうのはちゃんと分かってて録音したんですけど、で出来上がったの聞いたら全然聞こえないんですよねもうなんかね本当半日くらいなんかちょっと早いとかちょっと遅いとか、なんか今のはどうだったこうだった、今のは良かったけどもう一回とか、なんか散々やらされて、それであの全然聞こえなかったって文句言ったら、大滝さんはなんかアキラみたいにそんなことを俺に向かって言うやつは初めてだ心で聞けば聞こえるんだみたいなこと言ってそんなことはしょっちゅうだったんですけど、それもなんか迷っていてどうしようかなっていうので時間がかかったり手間がかかったりするんじゃなくて、大滝さんの物差しの中でやっぱり目標値があって、そこに向かうプロセスとしてすごくはっきりこう選んでいってるっていうことは見ていてよく分かったので、そのことが大事だなっていうのはとても教えられました。
井上さんも言われてましたけれど、時代を超えたアルバムというのがロングバケーションに対する私の印象です。もう最も自分の好きなアルバムの一枚であることは確実です。今回は井上彰さんをお迎えしてお送りしてきましたが、いかがだったでしょうか。引き続き次回も井上さんにお話を伺います。お楽しみに。
浅妻一郎高鳴る心の歌マイジュークボックス、次回もお楽しみに。